福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。東日本大震災の後、福島県の各地にお菓子を配ってくださって、今年で7回目というイベントを行ってくださっています。一般社団法人みんなの居場所ドリーム理事長の岡本修司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡本さん、今日はこの福島のスタジオまで来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
も
う
福島にお菓子を配ってくださって7回目ということなんですが、
はいはい、
岡本さんは兵庫県ですよね。
そうです、兵庫県西宮市です。
はい、福島との関わりを教えていただけますか。
遡ることもう22年前の話になるんですけど、
はい、
兵庫県、神戸市出身で阪神淡路大震災という、地震を経験しまして、でその当時、自分がまあ中学生だったので、
はい、
何もできなかったっていうのが当時の記憶としてあります。で大人になってから、今から約6年前、
はい、
東日本大震災が起きた時に、
うん、
自分が何ができるかなと振り返った時に、
うん、
人に楽しんでもらいたい、笑顔になってもらいたい、
うん、
ありがとうを交換したい、それらを仲間と相談した時に、じゃあお菓子届けよう、子どもたち喜ぶよと。で子どもたちが喜べば周りにいる親御さんたちも少しはリラックスできるんじゃないかな。それが2011年の、7月に第一弾として笑顔と駄菓子を届けに来ました。
この福島に足を踏み入れた時の第一印象はいかがでした。
そうですね、東北自体が僕初めてだったんですけど、
はい、
で福島来た時に、
うん、
まあ、何もかもがその映画の中で自分が動いてる、うん、っていうイメージが一番強くて、
はい、
時間が止まってるような、そんな感じが一番最初にありましたね。
福島は、まあ、地震もありましたけど、はい、地震以外に原発事故というのもありましたので、はい、福島の中のこの状況というのもまた新たな思いがきっとあったと思うんですが、
はい、
第1回目は福島県内はどこを回られたんですか。
福島市にある NPO 法人ビーンズ福島さん、はい、そちらをインターネットで見つけまして、
はい、
で、そちらの方と連絡を取り、うん、福島をちょっと教えてほしいということで、
はい、
南相馬に、一緒に連れて行ってもらいました。ここから先は行くことができませんよと、うん、でその時に子どもイベントが行われている、はい、場所がありまして、
はい、
でそちらにお菓子を届けに行くことになって、うん、当時はその原発のことがあったんで外遊びができない、
うん、
で室内遊びだけでしたので、その室内で、150人ぐらいですかね、
はい、
の子どもたちが親御さんたちも交えて、もうはちゃめちゃに暴れてる姿を見て、あ大丈夫だって、でこれだったらもっともっと元気が出ると、
はい、
って思う。ただその、建物から外に出ると、
うん、
道路もビルも壊れてる箇所がたくさんあり、
うん、
この道路までは水が来ましたっていう、はい、とこもあったんで、やるせない気持ちのまんま、
うん、
第一弾は帰りましたね。
室内で元気いっぱいに遊んでいる無邪気な子どもたちにお菓子を配った時、はい、子どもたちのその表情はどうでしたか。
そうですね、第一弾の時は、
うん、
大きい段ボールの中に駄菓子をたくさん入れて、
はい、
子どもたちに順番に、うん、つかみ取りだったんです、
はい、あ、はい、
で たくさん取る子もいれば、
はい、
一つだけ、うん、取っていくなんか内気な子もいまして、
はい、
みんなが取っていったんで、うん、それぞれそのいろんな思いの怖いっていうとこも、うんうん、子もいたと思うんですけど、
はい、
楽しく、うん、子どもたちと触れ合うことができたかなという印象もあります。
兵庫県でねいるときにこの福島の震災の様子、はい、まあ、原発事故の様子を聞いて、はい、かなりこう大変だなって思われたと思うんですね、
はい、
で実際にその入ることができない区域の近くまで行って目で見られたという、はい、福島に来る前の印象と実際にそこに踏み入れた時の印象はいかがでしたか。
ああそうですね、やっぱりテレビとか新聞とかでの報道されてる情報だけに頼るんではなくて、
うん、
自分の目でやっぱ歩いてみて聞いて、うん、でする方の方がその実感があり、うん、まあ、大ごとなことだっていうことをすごい体感した、
うん、
なので継続して、はい、できることを積み重ねていく、たとえそれが小さくても、
うん、
継続することっていうのを第1弾第2弾の時に、
はい、
確信した感じですね、
まあ、そこから第2弾第3弾、はい、今回第7回目になるわけですが、そうです、はい、そこから毎年毎年送られているということで、はいはい、これはどんどんこの福島県内でも広がっていったわけですか。
そうですね、最初は福島市で、あと、まあ、南相馬に行ったぐらいだったんですけど、はい、福島との関係をどんどん情報を辿っていくにつれて、福島とのそのご縁がいろいろとつながっていき、ご紹介もいただきので、福島から元宮市であったり、元宮市から郡山市であったり、で大玉村、二本松で、いわきと、で徐々に広がっていってる形で、最初に決めた目標として、10年
、はい
はい、あと3回、までにその福島全域に、
はい、
回っていきたいなと思ってます、うん、まだ回ってない地区が、
はい、
会津若松の方ですね、
はい、
福島県はこう縦に3つに分かれてるんですよね。
浜通り、中通り、会津、はい、そうですね、
ね、で、浜通りと中通りは、うん、ポイントポイントでは行ってるんですけど、
はい、
会津方面にまだ足を踏み入れていないということなんで、うん、
はい、
まあね、これを聞いている中の方で、
はい、
まあ、会津の方がいましたら、うん、また声かけていただきたいと思ってます、
うん、そうですね、はい、そうすると福島県全域にっていうことになるわけですね、
は
い、
例えばですけど昨年とかでも、元宮市の、
はい、
子ども祭りの会場の、はい、入り口受付にて、うん、皆さんの協力ありながらですけど、お菓子を配らせていただいて、
はい、
来場者の方、子ども大人関係なく配ってました、
うん、
で受け取るのが大人の方が多いという
あるかもしれない、
はい
はい、
で、例えばいわき市であれば、
はい、
昨年も行ったんですけど、うん、防災のワークショップとか、
はい、
新聞紙やチラシを使って、
うん、
その即興でその小物入れであったり、スリッパであったり、
うん、
身の回りのもので、
はい、
例えば牛乳パックであったりとか、
うん、
そのすぐに使えるものできるものっていうのを子どもたちと一緒に、うん、作ってっていう、で今年も、元宮市と、
はい、
いわき市、
はい、
で福島市と、
はい、
この3箇所になります。
どんどん広がってきましたね。
そうです、
今度は会津若松の方も楽しみですね。
そうです、
はい、
来年再来年ぐらいには会津の方に行きたいかなと、はい、
10年計画の中にね、
そうです、
入ればいいですよね、
はい、
毎年毎年福島に来て7年目を迎えます岡本さん、福島の復興についてどのように思われますか。
その新しいものを作り出すっていう、まあ、気力も元気も、
うん、
ちょっと難しいんかなって、それがまあ福島県外から、
うん、
例えばまあ国でもあったり、
はい、
各都道府県であったり、まあ、そういうのがいろいろ少しずつその協力し合って、
うん、
できればいいんじゃないかな。日本国全部が目を向けることが大事なんではないかな、うん、昨年の熊本に関してもそうです、
はい、
熊本県だけで解決する問題ではなく、うん、全国でその災害のあったエリアはカバーフォローしていけるようにならないといけないんじゃないかな。
お菓子って岡本さん本当に子供から大人まで、
はい、
笑顔になりますよね、まあ、10年計画ということで、まあ、今年で7回目を迎えるということですので、ぜひ、10年続けて福島をもっともっと笑顔にしてくださいね、はい、お話を伺いましたのは一般社団法人みんなの居場所ドリーム理事長の岡本修司さんでした。岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。